お知らせ。飯室グラス市民スポーツセンター情報。飯室グラス市民スポーツセンター野球場などの利用申し込み。12月分利用申し込み。10月1日金曜日午前8時30分から市ホームページ公共施設予約システムか、飯室グラス市民スポーツセンター。1月分の利用抽選。対象、登録区分が市民2分の1町の団体。申し込み方法、10月1日から15日に、市ホームページ公共施設予約システムか、飯室グラス市民スポーツセンター。トレーニング講習会。トレーニング室の器具の使用方法などの講習会。日時、飯室グラス市民スポーツセンターで要確認。対象、高校生以上の方。トレーニング室を初めて利用する方は必ず受講。持ち物、運動着、体育館履き。その他、新型コロナウイルス感染症対策のルールがあります。詳しくは、飯室グラス市民スポーツセンターホームページ。ホームページアドレス。https://nicspark.com/aya/se/を見てください。10月1日から7日は交渉週間。交渉制度とは、契約や遺言の際に法務大臣が任命した交渉人が公文書である公正証書を作成し、後日のトラブル防止、取引の安全や遺言の完全な実現を図るものです。相談は交渉役場が無料で行っています。問い合わせ先、横浜地方法務局総務課、電話 045-641-7461。
困ったら一人で悩まず行政相談。10月18日から24日は行政相談週間です。行政相談委員は総務大臣から委嘱を受けて、行政機関の仕事などへの意見や苦情、要望を聞き、相談者に必要な助言や関係機関にその情報を知らせるなど、解決の手伝いをします。この機会に行政相談を利用してみてください。毎月第2月曜日に行政相談を実施していますが、10月は行政相談週間に合わせて18日月曜日に実施します。詳細はインフォメーション情報プラザ暮らし相談をお聞きください。問い合わせ先、総務省神奈川行政評価事務所。電話 0570-09-0110 か市民課。電話 70-5605。 行政相談委員坂田秀彦氏、森谷恵子氏。相談の内容、医療保険、年金、雇用、道路、社会福祉、交通機関などいろいろな行政分野の幅広い相談に対応。複数の機関にまたがる場合や申し出先がわからない場合も受付。フードリンク綾瀬を開催します。問い合わせ先、福祉総務課、電話 70-5624。 フードリンク綾瀬とは、食品ロス削減に貢献するとともに、様々な理由で食料などを必要とされる方へ無償で提供する活動です。 一世帯につき、米、レトルト食品、缶詰、日用品など数点を提供します。生活などでお困りの方の相談も受け付けます。次の日程で開催します。日時、9月25日土曜日、午前10時から午後1時、場所、保健福祉プラザ、対象、様々な事情により食料提供を希望する方、主催、綾瀬市社会福祉協議会、市内食料支援団体、綾瀬市。なお、駐車場に限りがあるので、公共交通機関の利用をお願いします。お礼、7月に実施したフードドライブでは、近隣住民、企業や協力団体の方から合計で115件、食料品2345点、日用品1343点の寄付をいただき、7月に実施したフードリンク綾瀬で必要な方に提供しました。ご協力ありがとうございました。秋の全国交通安全運動。9月21日火曜日から30日木曜日の10日間。安全は心と時間のゆとりから。高齢者、模範を示そう交通マナーをスローガンに、秋の全国交通安全運動が実施されます。この時期は、日没時間の急激な早まりとともに、夕暮れ時や夜間における交通事故が発生しやすくなります。夕暮れと夜間の外出時には、交通事故を防止するため、反射材用品などを着用するとともに、自転車に乗る際は前照灯を必ずつけましょう。交通ルールとマナーを守り、事故を起こさず、事故に遭わないよう気をつけましょう。問い合わせ先、市民活動推進課、電話 70-5640。ゴミの分別強化中。資源ゴミ、紙、プラ、可燃に混ざっていませんか？問い合わせ先、リサイクルプラザ、電話 70-5667。
朝一番徳の市の中止について。今年度の朝一番徳の市は中止します。次回開催日は来年4月3日日曜日を予定しています。問い合わせ先、綾瀬市商工会、電話 78-0606。寄付ありがとうございました。本市まちづくりに役立ててほしいため100万円。増田純一郎氏、大神。問い合わせ先、財政課、電話 70-5601。市民からのお知らせ。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、催しなどが中止や延期になる場合があります。催し、一日ひなたぽっこ、お話し会の後、個別のお話。日時、9月27日月曜日、午前10時から午後3時30分。個別は午後1時から。場所、寺尾泉会館。対象、発達障害のある子を持つ親。主催、ひなたぽっこ。問い合わせ先、原田。電話、080-5099-9458。募集、ロゼラニモキハナ、ウクレレ。ウクレレの無料体験、ウクレレの貸し出しあり、次の日程のうち1回、 日にち、時間の順にお知らせします。10月14日、28日の各木曜日、1、午後1時から2時、2、午後2時から3時、3、午後6時から7時、4、午後7時から8時、10月16日、30日の各土曜日、5、午後6時から7時、6、午後7時から8時、場所、中央公民館、問い合わせ先、二宮、電話、090-4925-3647、午後7時以降。市民からのお知らせ、11月15日号原稿は、10月6日締め切り。ファックスでの問い合わせは、記事にファックス番号を記載してあるもの以外は、宛先に担当課名を明記し、ファックス 70-5701 へ送信してください。催しなどで公共施設にお出かけの際は、環境負荷低減のため、コミュニティバスなどの公共交通機関を利用してください。広報街角特派員や市民からの情報などを、市ホームページの綾瀬ネットニュースと Facebook で発信しています。ここに QR コードがあります。広報綾瀬は、綾瀬市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、綾瀬市シルバー人材センター、電話 70-3088 へ連絡してください。
市内のちょっと珍しい文化財を紹介。4。中世の綾瀬、ビアミド遺跡の板碑。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。ビアミド遺跡は、蛭川西岸の大地の延辺部に位置し、平成4年と6年の発掘調査で、中世の石造物が確認された遺跡です。板碑、五輪塔の一部、集積、中世陶器の破片が出土し、14世紀初頭から15世紀中頃まで継続した中世の墓域であることが分かりました。調査以前から現在大宝寺にある淡島明神堂がもともと建てられていた場所だったという言い伝えや、日蓮聖人が鎌倉から佐渡へ流罪になる際にこの地にあったお堂に立ち寄り、ビアミ堂と名付けたという伝承がありました。板碑は13世紀前半から16世紀頃まで作られた石造の供養塔です。新緑色の平たい板状で、頭部を三角形にし、頭部の下には二条線を刻み、基部は地面に差し込みやすいように尖らせてあります。碑面には梵字や連座、年号などが刻まれています。多くは関東地方に集中しており、鎌倉武士の信仰と強く関連したものだと言われています。鎌倉時代には地方豪族や僧侶によって建てられていましたが、南北朝時代以降は庶民による造立も盛んになりました。ビワミ堂遺跡からは30基の板碑が見つかっています。年号が確認できるものが8基あり、最古のものは下元3年、1305年銘があります。銘が刻まれている中で、最も新しいものは、永享5年、1433年とあることから、板碑造立期間はおよそ130年間だったとわかります。市内では、ビワミド遺跡以外からも板碑は確認され、すべて埼玉県秩父地域周辺産の緑泥片岩を使った武蔵型に分類されます。 市内の板碑は室町時代中期頃に減少し、1530年代になると周辺地域でも武蔵型の板碑は消滅します。これは支配者層の変化により、原材料の緑泥片岩が手に入らなくなったことが要因ではないかと考えられています。ピラミド遺跡やその他中世関連遺跡の位置は、生涯学習課で配布している綾瀬ウォークガイドに掲載しています。ピラミド遺跡出土の板碑は、市役所3階渡り廊下文化財展示コーナーで展示しています。ぜひ確認してみてください。この記事には4枚の写真があります。1枚目、ビワミ堂遺跡から出土した市内最古の板碑、市指定文化財です。盆地などが彫られています。2枚目、ビワミ堂遺跡発掘調査の様子です。板碑が重なるようにまとまって出土し、地面に広げてあります。3枚目、道路脇にあるビワミ堂遺跡周辺は畑や林になっています。4枚目、市役所3階の文化財展示コーナーです。ガラスケースの中に市内最古の板碑を展示しています。市教育委員会像。写真終わります。
広告が4件あります。1件目、ハロウィンジャンボ5億円、ハロウィンジャンボミニ5000万円。9月22日水曜日、2種類同時発売、各1枚300円。この宝くじの収益金は市町村の明るく住みよい街づくりに使われます。公益財団法人神奈川県市町村振興協会。2件目、ワンデイリフォーム、窓回り、水回りのスペシャルティ、有限会社 TS ラウンド、フリーダイヤル 0120-335643。 3件目、日本ペットシッター協会公認、ペットシッターサービス心、電話 080-9504-9158。 4件目、外壁塗装、屋根塗装、増改築、リフォーム専門店、株式会社ウィングビルド、フリーダイヤル 0120-457775。 広告終わります。